京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチこと、サガネ幸子がお送りしております。ここからはあなたの生活をちょっと明るく華やかにはんなりと彩る毎日をテーマにお送りしております、ビブレはんなりスタイル。月曜は住まいをテーマにお送りしております。さあ今日のゲスト、今日もリモートがつながっております。今日のゲストは西脇畳敷物店5代目店主の西脇和弘さんです。西脇さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしく、聞こえてます。よろしくお願いいたします。
西脇畳店から、
はい、
生中継しております。
ねえ、そうなかなかね、お店の中皆さんね見ることもないかなとは思うんですけれども、今日は畳店の、
お、
いい、事務所が映ってます。書類がたくさんあって、はい、いつもここでお仕事されてるんですね。はい、
そうですね。
そうなんだ。今日はじゃあ、あのちょっとホーム、西脇さんのホームからぜひお願いいたします。
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、
さあ、今日は一体どんなお話を教えていただけるでしょうか。
はい、皆さん、最近家にいらっしゃることが多くて、僕もそうなんですけれども、本当に仕事以外は大体はもう家でのんびり過ごしてますけれども、
はい、
例えば新年度新学期になりましたけれども、
はい、
今大学生とか高校生とかね、本当は4月 の、 最初に学校が始まってるんでしょうけど、始まってないっていう方もたくさんいると思うんですけれども、
はい、
まあ、新学期なんで、ちょっとですね、なんていうんですかね、夏休みを今度ね短くしてとか、いろんな学習の努力をこれからしていかなきゃいけないと思うんです。
はい、そうですよね。
いかに皆さんに効率よくですね、
はい、
勉強していただく方法は畳屋的にないだろうかということで、今日はすごいお得情報、
そんな情報があるんですね。
ありがとうございます。
はい、
畳っていうのはですね、
はい、
集中力持続効果がありますということです。
集中力が続くっていうことですね。
そういうことです。
あ、そうなんですか。
はい、まずですね、畳の例えば匂いとかですね、畳の見た目、ほんで、畳に、人間って五感で感じると、5つの感覚の感でありますけれども、
はい、
五感的に畳の部屋っていうのはリラックスして集中しやすいというふうに、言われてますし、実際それを、研究した成果があります。ちょっと言うてみますとですね、
はい、
実際にこれ実験したんです。
はい、
本当に畳とは言うけども、畳って本当にそんなに集中力が続くのだろうかということでですね、
はい、
畳業界ではなくてはならない畳を研究する、先生、森田博士、農学博士が北九州大学にいらっしゃいます。
はい、
彼の、資料によるとですね、小学生、中学生の150人ずつ、合計300人の人にですね、計算問題を解いていただいたということがあります。
はい、
それがですね、その時に畳の教室と一般のよくある教室、ね、机があって椅子があって
、教室
ですね、はい、その2つで解いたところ
です。西脇さん、今ねちょっとね音声が途絶えちゃったんで、もう一回お願いしていいですか。
回答、もしもし、大丈夫ですか。
今ね、画面が見えなくなっちゃいましたね。
電話かかっちゃってました今。
大
丈夫ですか。
はい、なんかもうリモートならではの、はい、あれですね、
そうですね、
なんかハプニングですね。
電話かかっちゃいました今。
ごめんなさい、西脇さんにお電話かけられた方ごめんなさい。ちょっと今放送の方に西脇さんお借りしてます。でちょっと前から今音声切れちゃったんで、ちょっと前からもう一度ご説明していただけますか。
すみません、今またかかってきちゃった、拒否入れました。聞こえますか。
はい、聞こえてます、大丈夫です。
はい、僕のトラブルを乗り切っていきます。
はい、お願いします。
ただ どこまで聞こえたか分かりませんが、畳はまあリラックス効果、
リラックス効果があって、はい、であの先生のこう発表があって、はい、畳のお部屋と、普通の教室の、比べてましたっていうところまで、
はい、はい、バッチリです、さすが坂根さん、はい、はい、いきますよ、
はい、
畳の教室の回答数、
回答数、はい、
テストが始まって時間が終わるまでの回答した数ですね、
はいはい、
たくさんもうそこまでっていうところまでですね、うん、畳の教室普通の教室は129問、
はい、
できましたと、
はい、
これただそれに比べて畳の教室は 145.7 問、
お、畳の方が 145.7 問、はい、
はい、短い言うた時間内にたくさんの問題を解けたと、問題ができたと、まあでもできただけで間違ってたらあかんですよね。
ああ、まあそうですよね、はい、
ほんで正解率も、はい、一般の教室は 88.5、
うん、
畳の教室は 90.4、 正解率も上がってる、
すごいですね、
たくさん解けた上に正解の率も
上がってるということですね、はい、へー、
これをですね、よくこんな研究しましたね、さすが森田先生ね、もう褒め言葉として変態な先生
ね、
この人はね、畳のことをすごく研究して
ものすごい一生懸命ですね、
はい、すごい人です、はい、ですから両方の伸び率、結局畳にしてどんだけ良かったかというのを計算すると 14.4%、
は
い、成績がアップしたということになります。
いや、かなりね、はい、ちょっとなんかこう集中力いつもちょっとあんまりいいだなっていうお子さんは畳のお部屋でぜひ勉強していただくと、はい、
そうですね、だから今ちょうど家にいますからね、
うんうん、
できたら家の中で畳の部屋で、
うん、
勉強されたら集中できるんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、ね、今お家ならではですもんね、その畳のお部屋でできるっていうのもね、
はい、といってもね、今巷の教室のほとんどは畳じゃないと思いますので、
うん、うん、
ね、本当にもう寺子屋的な感じで勉強されたらいいんじゃないかなと、
ね、そうですよね、はい、はい、ちょっと学習効果が上がりそうな、はい、
はい、やっぱりそれとは、畳の部屋でやるとあんまりなんていうんですかね、こう勉強を妨げるようなものもないですし、音も結構響きにくいので畳の部屋は、集中しやすいかなと思います。
やっぱりちょっとこう防音だったりとか吸音だったりするんですかね、はい、その畳がこう吸ってくれたりというのも変ですけど、はい、ちょっと音のクッションになったりするんでしょうかね、は
い、そうで、畳もそうですし、和室といえば例えば襖があったり障子があったり、壁が土壁であったりとか、天井も木の天井であったりとかしますんで、やっぱり音の反響というのは抑えられて、やっぱりね、お寺なんかそうですよね、お寺なんかやっぱり
してますよね、
しっとしたね、集中力はもういかにもできそうな環境ですけども、やっぱり和室っていうのはそういう部分では集中しやすいんじゃないかなと思います。
へー、これは、ね、いいことを教えていただきました、ありがとうございます。
ありがとう。ほんで他にも例えば、簡単に五感の話、
はい、
畳はリラックス効果があると言われています、
はい、
今言ったように防音効果があります、
はい、
ほんで目で見えたら畳の色っていうのは非常に目に優しい、畳って結構細かく折ってある割には、
うんうん、
細かい線がたくさんあると目がチカチカしたりするじゃないですか、普通は。
あ、そういえばそうですね、
畳でものすごく細かい線がいっぱいあるんです
よ。そうですね、
なんか畳見てたら目が痛いとか目が疲れたって言わない
ですね。ないですね、そんなこと一回もないです、はい
はい、むしろ目に優しい畳なんてやっぱりまっすぐじゃないですよね、細かくデコボコしてるのと、
はい、
色、はい、独特の緑とも言えない、黄色とも言えない、
はい、
色は大変目に優しいと言われています、
はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとね、今こうウェブを見るかん、なんていうんですかね、頻度が上がってると思うので、はい、ちょっと画面見て、はい、目が疲れたら畳を見るっていうのもいい、
畳を見る、
はい、いいかもしれないですね、
はい、で畳ってね、大広間とかお寺のなんていうんですかね、一番大きな集会というかお参りするようなところは、はい、同じ方向に横ならずっと横、縦ならずっと縦に引いてありますが、
そうですね、
意外、 意外と家庭の畳って縦に引いてあったり横に引いてあったり一つの部屋でも、うん、はい、縦に引いてる畳とか横に引いてる畳があるんですよね。
ありますね、
はい、ありますでしょ、うん、光の当たり具合で畳って反射が変わるんですよ。縦に引く場合と横に引く場合、よく見てください。どっちかが明るく見えてどっちかが暗く見えたりすると思う。
はいはい、そうですね、はい、確かに、
うんうん、それも目に非常に優しいあっていうふうに言われています。やっぱり一面ピタッと引いてるとですね、はい、あの鏡みたいにパッと同じような反射光が当たると、うんうん、やっぱりちょっとあっと思う人がいるかもしれないですね。
畳
は、まあ、いろんな意味があるんですが、はい、あの縦に引いたり横に引いたりとか、
うんうん
うん、まあ、あのその中の一つの意味ではやっぱり目に優しい、あのの濃淡がちゃんと部屋の中でコントラストになってるっていうのがあるそうです。
あ、そうなんですね、はい、そっか、なんかです
から、もうい
いです、ね、
はい、そういう部分も含めてですね、うん、ぜひとも皆さん畳で、そうだ、リラックス効果は来週にしましょう、
はい、じゃ あのリラックス効果はまた次回にお楽しみに残しておいていただくとして、
は
い、
ね、もう畳の学習効果だけでも十分、次はね、はい、記録が続いたら、
うん、今度はリラックスする、
勉強ばっかりしててもね、やっぱり大変です、うんうん、ストレスもたまると思うんですよ、ずっと家に
中
に
いて ね本当にね、
うんうん、ですからリラックスについて来、はい、次回はお話ししましょう。
お願いします、はいはい、そして、西脇さんといえばいつもあのね、日本畳楽器製造ということで畳の楽器を演奏していらっしゃるということで、はい、いつもご紹介していますけれども、
はいはい、
そちらの方は何か活動されるんですか。
はい、もう今あのこういう時期ですから、あの実際皆さんの前でライブ演奏とかそういうのはもう本当にあの桜祭りの関係もなくなっちゃいましたし、
うん、
はい、はい、ゴールデンウィークの関係、本当はね、あの、愛媛に先週行ってたはずなんですけど、それもなくなっちゃったので、
あ、
あのいろんなことで、ま、皆さん今我慢する時期なんでね、うん、あのしっかり我慢して、またあの皆さんと楽しくあのいろんなイベントができる時があると思うんですが、
はい、
5月2日に予定してました、
はい、
メーカーフェア京都、2020っていうのも、
はい、
5月の2日と3日、京都の木津川町の方で開催される予定でしたが、
はい、
本イベントはなくなりましたが、
はい、
あのネット上でですね、私はこんな作品作ってます、あの こんなのを展示しようと思ってました、あの展示できなかったので見てくださいっていうような、うんうん、あのイベントの主催者の方からそういうのもあのせめてやりましょうということでですね、
はい、
5月の2日の、ま、あの、部門ごと、例えば、木工、音楽、ロボット、テクノロジーとかいろんな部門によって違うんですが、
はい、
うちは一応音楽の部門かなと思うので、ま、午後の3時ごろから、
うんうん、
あの、僕もあの、難しいことはよくわからないですハッシュタグ付きで
ツイッターですね、
つぶやくと検索ができるということになっているそうなんで、
うんうん、
まあ、よかったらあのメーカーフェア京都2020のですね、
はい、
ホームページから、うんうん、検索してもらったらすぐ、あ、こういうことをするんだっていうのがわかる。
なるほど。
例えばね、畳以外にも、
はい、
まあ、あの聞いていただいている人は畳にあの 100% 興味があると僕は思い込んでますが、畳以外にも、
はい、
いや私ロボットも好きですとか、あのもっと アートが好きですとか、はい、午前中からずっとアートの人は何時、ロボットは何時、
うん、
うち あのロボット博士の勝田さんもロボットであの自分の作品を出したりとか、
そうなんですね、
2時半ぐらいかな、
はい、
あのありますし、皆さん一日ね、見ててね、あ、ツイッターであの、検索していただいてもですね、うんうん、1日あってもすごい、いろんな会場を回ったかのように楽しめると思います。
そうなんですね。じゃあ、あのね、はい、もうあのいろんな、まあ、YouTube だったりとか、まあ、いろんなネットも見ていらっしゃるだろうし、はい、まあ、私たちのラジオも楽しんでいただいているとは思うんですけども、はい、5月2日はぜひあのこのメーカーフェア京都2020ですね、こちらのツイッターをちょっとご覧いただいて、こちらで楽しんでいただいてもいいかなっていう感じですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、あの今日なんかね、あのお電話の方もあの申し訳なかったですけれどもはい、はい、ちょっとリモートならではの、はい、なんか楽しい放送になりました、はい、西脇さんどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。
今日のゲストは西脇畳敷物店5代目店主の西脇和弘さんでした。また来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。